ルカによる福音書の15章にはイエスの語られた3つの例え話が記されています。第1が今日ご一緒に学ぶ見失った羊の例え、そして8節以下にはなくした銀貨の例え、それから11節からはあの有名な放蕩息子の例えが出てまいります。でこの3つはいわば、どれも同じテーマを扱った話である、そういうふうに言えるだろうと思います。すなわちこの本来この私たち人間というのは神様から命を与えられ神のものとされているんだけれども、罪ゆえに神から離れてしまった。でその神の身元から離れてしまったものが神のもとに立ち返ると、でそれが神にとっての、最も大きな喜びなのだということ、そういうことが、語られています。神のもとに立ち返る、それは7節に記されている悔い改めということであります。福音書記者ルカはこのイエスの例え話っていうものが伝承としていろいろとこう伝えられているわけですが、その中でこの3つをですね、今日のこの15章に記されている3つを、同じテーマであるということで、この15章に一つのまとまりとしてここにこう収めた、そういうふうに考えていいだろうと思います。でそれはマタイによる福音書の方ではですね、18章のところで迷い出た羊の例えだけが記されていることからも、明らかだろうと思います。でイエスが例え話をされるとき、当然そこには動機なり意図というものがあるわけです。前の14章の15節以下に、大宴会の例えがありました。でそれを思い出していただければと思いますが、こうあったわけですね。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われたとあるわけです。そこでというふうに記されている。例え話をなぜしたのか、意図は何であったかということです。すなわちこの例え話ではファリサイ派の人たちが自分たちだけが神の国で食事をすることができる、神の国に招き入れられるというふうに考えていた、そのように思い上がっていた、そのことに対してイエスはそうではないのだと。神様はむしろ全ての人たちを招いておられる、罪人を含めて。この当時ユダヤの社会で徴税人とかですね、そういういわゆる罪人とレッテルを貼られていた、そういう人たちも含めて神様は招いておられる。でそういうことをこの例えを通して、語ろうとされたわけであります。で今日のところでは1節から3節にその動機が記されているわけですね。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。ここにもそこでっていうふうにあるわけです。14章のところと同じであります。ファリサイ派や律法学者たちがイエスが徴税人や罪人と一緒に交わっている、食事をしている、そのことを 非難した。それに対してこの例えがこう語られていくわけであります。でそこでというふうに記されるわけですが、このそこでっていうのは私たちのこの思いとか考えというものに対して神の考え、神の思っていらっしゃることはそうではないんだということをこの言葉は表しているわけですね。で、聖書のメッセージは、しばしば私たちが普段当たり前と考えていることというか、そういうことに対して、待ったをかけるというか、問いかけてくるわけですね。聖書というのはやっぱそういう書物なのだと思います。でその時になおかつ自分の考えが正しいとするのか、それとも一歩立ち止まって自分の思いや考えを改めて神の思いに耳を傾けるのか、神の思いに耳を傾けるというのが悔い改めということでもあります。そして神様は私たちがこの人間的な思いを捨てて神様の思いに耳を傾ける、そのことを非常に喜んでくださるのであります。今日のところに出てくるこの徴税人っていうのは、この当時のユダヤの社会において、人々から悪いイメージを持たれていたわけですね。彼らはユダヤ人でありながらですよ、同じユダヤ人でありながら同胞のユダヤ人から税金を取り立てている、そしてそれを支配国であるローマに納めている。でユダヤは当時ローマ帝国の占領下にあったわけですね。多額の税金を納めなければならなかった。でこれは単に経済的な負担だけではなくて、精神的な屈辱でもあったわけですね。そして徴税人はそのローマの手先となって働いていたわけですから、当然ユダヤの人々から嫌われていたわけです。で、特にファリサイ派の人たち、このユダヤ教のこの当時の指導者のグループですけど、ファリサイ派の人たちは彼らを汚れたものだっていう、そういうレッテルをこう貼っていた。だから関わりを持つことを避けたわけですね。また罪人っていうのは神から与えられた律法の規定を守ることができなかった人たち、神の掟定め、それをいろんな理由で守ることができなかった人たちはいたわけですね。単に盗みをしたとか人を殺したとか、そういういわゆるこう刑法で問われるような罰せられるような犯罪というよりも、むしろ宗教的な意味での罪っていうことですね。いろんな職業を担うがゆえに定められた掟を守ることができない人たちも当時はいたわけであります。で、これらの人々もこのファリサイ派の人々から軽蔑され、社会から弾き出されていた。ファリサイ派の人たちは徴税人や罪人、彼らを汚れた者として一切交際をしなかっただけではなく、このそういう人たちと交際する人、関わる人、交わる人をも非難したわけです。要するに、あの人はあんな連中と付き合っているというふうに非難した。それがまさに今日のテキストで前提となっていることであるわけです。で、ところがイエスはですよ、これらの人々に偏見を持たなかっただけではなくて、これらの人々と 交わられたわけですね。交際したわけであります。しかも誰にも知られないように隠れてこっそりとっていうわけではなくて、堂々と喜んで交わりを持たれたんです。例えばヨハネ福音書なんかを見るとニコデモっていう人が出てきます。これユダヤの議員だったんですだけれども、そのイエスの中に確かなものがある、真理があると思ってイエスに従おうとも思ったんだけれども、人目をはばかってですよ、自分はユダヤの議員であるということで夜こっそりと人に見られないようにイエスに会おうとするっていうふうな話があるわけですけれども、イエスはそうじゃなかったわけですね。人々が嫌っていた人とも堂々と交わりを持たれた。これまでもお話ししてきましたように、ユダヤ人にとって食事の交わりっていうのは最も大事であります。食事を共にするっていうことは最も親密な関係を表したわけです。嫌いな人と一緒に食事をしないわけです。で、伝統的な考えに支配をされていたこのファリサイ派や律法学者たちにとって、このようなイエスの行動あるいは振る舞いっていうのは、まあ、到底受け入れられるものではなかった。いや、怒りさえも感じる、そういうものであったわけであります。ですから福音書を見ると、早い段階からイエスを何とかして亡き者にしようとする、殺そうとする、そういうことを話し合っていたということが出てくるわけです。彼らは神の律法を守らない、罪人が救われるなどということは考えもしなかったわけです。むしろそのような罪人は滅ぼされても当然だというんですね。で、それぐらいそういう人たちに対する激しい憎悪というか怒りの思いっていうものをこのパリサイ派や律法学者たちは持っていたというふうに言っていいだろうと思います。で、2節で、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしているとあるわけですけど、この、激しいイエスに対する非難の言葉ですね。で、このようなファリサイ派の非難に対してですよ、このイエスも激しい非難の言葉を持って応酬したかっていうと、そうではないんですね。イエスはあたかも子供を諭すように分かりやすい例え話をここでなさっている。で、普通私たちであればっていうか、やられたらやり返すっていうんですね。嫌なこと言われたら言い返す、罵られたら罵り返すっていう、倍返しっていうふうなこともありますけれども、そういうことをしがちですけれども、ここでのイエスの態度っていうのはそれとは全く異なり、何とかしてこのファリサイ派の人たちにも神様の思いを分かってほしいと、そういう願いというか、そういうものがあるし、また優しさにあふれているように思うんですね。15章に記されている3つの例えの中で重要な言葉の一つは、喜びということになろうかと思います。あちこちにその言葉が出てくるわけですね。5節に、そして見つけたら喜んでその羊を担いでとあり、6節に一緒に喜んでくださいとあり、7節に大きな喜びがある、そして10節に神の天使たちの間に喜びがある、そして放蕩息子の最後のところで祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかというふうに、何度も喜びあるいは喜ぶという言葉が 出てまいります。今日の話では、羊飼いが見失った一匹の羊を見つけた喜びであり、次回学ぶなくした銀貨の例えではですよ、女の人がなくした銀貨を見つけた喜びであり、放蕩息子の例えではいなくなった息子がこの帰ってきた、そのことをこの父親が喜んでいるわけですけれども、実はすべて神の喜びであるわけです。で、そういう例えがこのルカ15章に違った3つの形で繰り返し語られていく。例えっていうものはそれを用いて何かを言おうとするわけです。これは一体何を意味しているのかということになるわけですけれども、イエスは徴税人や罪人の生き方を必ずしも肯定されたわけではなかったと思います。貧しい人たちを時には騙したこともあったでしょう。たくさんの税金を取り立ててというか、余分な分まで取り立てて私腹を肥やしていた徴税人もいたことでしょう。で、そういう生き方をイエス自身がこう認めていたわけではなかったと思います。あるいは神の戒めを無視してですよ、律法を無視して、いわばだらしのない自分勝手な放縦な生き方をしていた罪人をそのまま認めていたわけでもなかったと思うんですね。一概にはこう言えませんけれども、神を忘れ自分勝手な生き方が決して神の喜びにかなうわけではないんです。で、今日のこの例えではですね、この見失った羊の例えっていうふうに聖書に込み出しがついていますけれども、一つ前の古い聖書、口語訳聖書では、いなくなった羊っていうふうに、見失ったではなくていなくなったっていうふうになっています。4節のところに、あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかとあるわけですが、口語訳聖書、一つ前の聖書では、あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その一匹がいなくなったら、99匹を野原に残しておいて、いなくなった一匹を見つけるまでは探し歩かないだろうかというふうにあります。見失った羊なのか、それともいなくなった羊なのか、分かりませんけれども、いなくなったから見失ったっていうふうにも捉えられるわけですね。で、あくまでも本来の道を外していったのは羊であります。で、その羊を羊飼いが命がけで連れ戻しに行くわけです。しかも99匹をそこに残していくっていうことですね。で、もう一度一節に最初のところに目を向けてみたいと思いますが、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたとあるわけ。徴税人や罪人、繰り返しますけれども、神から遠ざかっていたと考えられていた人たちが、神の話を聞こうとイエスのもとに近寄ってきた。今まで神様のことなど考えもしなかった。 神とは無関係に生きてきた。自分が儲けるためには人を騙してでも、あるいは弱い人を虐げて重い税金を取り立てても、このそのように生きてきた、まあ、生き方っていうか、それから神から与えられた律法を無視して罪を犯し、周りの人たちに迷惑をかける生き方をしてきたような人たちが今神の話を聞こうとしているわけです。近寄ってきたわけです。で、そのことを主はイエス・キリストは喜んでおられるわけです。6節に一緒に喜んでくださいとあるように、イエスは神のことをよく知っているはずのファリサイ派や律法学者たちにもこのことを共に喜んでほしい、そういう徴税人や罪人たちが神様の話を聞こうとしてやってきた、あなた方は彼らを嫌っているけれどもこのことを一緒に喜んでほしいと言われているわけです。今日の例えで印象的なことはこの羊飼いの態度だと思うんですね。彼は見失った一匹の羊を一生懸命見つかるまで探します。で、群れから離れてしまう羊ってのは、まあ、言うならば弱い羊であると、まあ、考えていいと思います。弱い羊が一匹ぐらいいなくなったからといって、まあ、どうってことないと、平たく言えばそういうことになるわけですね。他に99匹がいれば、弱い羊が一匹ぐらいいなくなっても、まあしょうがないっていうふうに思うところもあります。あるかもしれない。で、99匹の、まあ、表現が難しいですけど、まあ、いわゆる普通のといいますか、あるいは強いと言ってもいいかもしれない、そういう、まあ、しっかりした羊を守る方がよっぽど効率的っていうかいいわけですね。で、しかしこの羊飼いは迷い出た弱い一匹の羊をあくまで探すわけです。この羊飼いにとっては迷い出た一匹の羊がかけがえのない羊であるわけです。見つけ出すまでという言葉が4節にある。で、この羊飼いの一匹に対する執念というか執着心というか、そういうものを、まあ、感じさせる言葉だと思うんですね。神様は私たちを一人も救いから漏れることのないように非常に熱心に振る舞ってくださるわけです。主の熱意というものを、まあ、ここから感じることができると思うんです。この見失った羊はこの羊飼いにとってかけがえのない羊であった。他のもので代用することができない、他のものを代わりにすることができないほど大事な羊であった。見つけ出すまで探し回らなければならないほど大切な存在であった。で、それほどまでの主の熱意っていうか、そういうものがあるわけです。で、それゆえに見つかった時の喜びは大きいのだということ ですね。現代は一人で生きていける力を身につけることをこの推奨する、そういう時代であるように思うんです。一人で生きていける力を小さい時から身につけることを推し進めですよ。自己責任というふうな言葉さえもこう飛び交う、いわば冷たい社会の中に私たちはこう身を置いているわけですね。この世であまり役に立たないとか迷惑をかけるもの、厄介ものは簡単に見捨てられる、そういう社会であるように思います。でしかしどうでもよい命などないわけです。神様にとっては私たち一人一人がかけがえのないもの、命あるものすべてが尊い存在であるわけです。かけがえのないっていうことは他の何物を持っても代用できないっていうことであるわけです。この羊飼いにとってこの迷い出た羊に代わるものはなかった。あくまでその羊が必要であり、そのために見つけ出すまで探し回ったわけです。私たちもまたその意味で神様の前にですね、かけがえのない存在であります。七節に悔い改めということが言われていますけれども、ここで見ておきたいことはこの羊がですよ、果たして悔い改めたかどうかということなんです。この例えの中ではそういうこの羊がごめんなさいとかですね、そういうことは全く出てこないわけです。悔い改めた様子は見られない、何もしていない、群れから迷い出たことを反省したわけでもなかったと思います。そういうことに触れられていないわけです。語られていることはただこの迷い出た一匹の羊を、羊はですよ、羊飼いに担がれて帰ってきたに過ぎないわけです。すなわちこの羊は全くの受け身であるわけです。でしかしこの受け身の態度っていうか、これ大事だと思うんですね。ただ神様の懐にというか御手に、腕の中に自らを委ねていくっていう、でそのことが実はここで言われている悔い改めっていうことなんだろうと思います。今まで自分中心に生きてきたものがですよ、自分勝手に生きてきたものが神の愛に気づかされて、どこまでも自分を追いかけてこの捉えてくださる、神のもとに引き戻そうとするその愛に気がつかされてですよ、その神に自らを委ねていく、それが悔い改めであります。徴税人や罪人が今日のこの冒頭が語るように神の話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた、このこともまたイエスは悔い改めだと言われているわけですね。でそして神にとってこのことが最も大きな喜びなのだ。この例えには迷い出た羊に対する非難や叱責の言葉は一つもないわけです。ただ見つかった時の喜びだけが強調して語られている。私たちも私たちを見つけるために本当に一生懸命になってくださる、そうした神様の姿に気がつかされて、この神様の愛に自らを委ねていく、 そのような一人一人でありたいというふうに思います。